今週のザ・高知ユニバーシティクラブですが、大豊町の限界集落における取り組みについて、高知大学で以前お勤めでいらっしゃいまして、現在は大豊町でお住まいの氏原学さんにお話聞いていきます。氏原さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
こちらこそ。
はい、以前お勤めでいらした氏原さんをわざわざこの番組にお招きしたのには、やっぱりそれ相応の理由がございまして、まずは氏原さんのプロフィールをですね、簡単にご紹介していきますと、平成18年3月までは高知大学の事務職でお勤めでいらっしゃいましたが、3月いっぱいで早期退職をなさって、ふるさとの大豊町ぬたにお帰りになったということなんですが、そこでそんなふるさと大豊町の現状を目の当たりにして、大学を交えた集落存続の活動を、これまで続けていらしたということなんですけど、何でも聞くところによりますと、その平成18年3月いっぱいで退職なさって帰られたじゃないですか、ここに、はい、これは特にそういう集落存続の活動をしようと思ってお帰りになったわけじゃないそうですね。
そうですね、もう十分働きましたので、のんびり余生を送りたいと思って帰ったんですけれども、
じゃあもう普通にその故郷に帰って、例えば農業でもやってということだったんでしょうかね。
そうですね。
ところがそんな大豊町、ぬたの集落に帰ってみると、本当に人は減り、産業も衰退しというような現状があって、これはいかんということで、高知大学を巻き込んでその地域の、集落の存続の活動をこれまで続けているということなんですけども、そんなにひどかったといいますか、そんな現状だったんですか。
そうですね、大豊町全体を見たときに、昭和35年当時で言えば人口が1万8000人超えてたと、で現在平成25年の段階でいうと4分の1ぐらいの4600人ぐらいになっているという、やっぱり過疎化という問題が非常に深刻です。でぬたについて言えば、昭和35年当時、322人74世帯あったんですけれども、今年の3月の段階でいうと人口が85人、世帯数が49というような状況で、多分平均年齢でいうと70歳を超えているというのが現状ですね。
平均年齢70歳超えてるっていうのは相当な高齢化ですよね。なるほど。宇治原さんが子供の頃ですね、その暮らしていた大豊町はやっぱりまだ活気が、
そうですね、どこの家にも子供がいたっていうのはやっぱり一番大きな、ところだと思いますね。
確かにこのぬたの集落に限って言うとですね、一世帯ごとの家族の人数っていうのが極端に減ってきてると言えるんですよね。なるほど。でそういうふうにぬたで、暮らし始めてみて、その集落の高齢化、過疎化の進行が、非常に早く進んでいるというふうにお感じになったということで、高知大学にお声をかけたということなんですが、
そうですね、やっぱり大学が日本の中山間地域の現状を見ながら、それをどう解決していくのかということで、ある程度の役割があるんだろうと思うんですけれども、やっぱりぬたに帰ってみて、現状がこういう厳しさの中で、やっぱり大学に一つはこの現状をきちっと見届けてほしいと、あるいはぬたという集落の行く末を記録に残してほしいという思いがあって、高知大学の飯国先生に相談しました。
そうなんですね。つまりはその直接的にその集落を存続させるアイデアを何か考え出してほしいとかということではなくて、
そうですね、
こういうふうに、いわゆる限界集落と呼ばれる集落の現状、そして行く末というのをしっかり記録に留めてほしいという、そんな動機から、
そうですね、
お声掛けを始めたということなんですね。そうして高知大学は平成19年10月から、そんな人文学部の飯国先生とゼミ生による農地調査を皮切りに、平成25年度、今年度もですね、さまざまな研究というのが、予定されていると。どうですか、その高知大学を交えての、研究といいますか、ここまでの印象はどうでしょう。
やっぱり外から人が入ってくるっていう経験を今までぬた集落自体が持ってなかったわけですので、その意味では一つの突破口になるのかなっていうのがまず1点と、それから 集落自体が大学の教育とか研究に役立っているっていうことを実感できるということで、そこでやっぱり自分たちの住んでいる集落に対する一つの見方なり評価が変わってくるっていう、そういうところがあの野田の人の意識を変える一つの動きにはなっているだろうというふうに思って期待しているところです。
なるほど。確かにその大学が入る前はその野田の集落の皆さんもおそらくね危機感っていうのはもちろんお感じになっていたとは思うんですけども、そういう外部からそういう研究の目的で入られた人たちを実際に目の当たりにすることによって、あ、本当にこれは危ないんだなというか、あ、こういう現状に我々は置かれているんだってことを改めて認識できたと、
そうですね、
いうことなんでしょうかね。なるほど、よくわかりました。それだけでも随分あの高知大学が入る意義っていうのがあったんじゃないかなと思いますけどもね。
あの本当にいろんな意味であの大きい力になっているというふうに思ってますし、あの特に沼田集落以外の集落から沼田集落を見てやっぱり羨ましいなっていう思いもあるだろうし、あるいは沼田は頑張っているなっていうやっぱり声が出ていると感じてます。で、あの研究、単純にその研究をするというだけではなくて研究した成果を沼田の人たちに毎年報告会という形で研究成果を返していくという活動もしてますので、まあ、そういう意味でも沼田の人たちもいろんなこう学びに触れる機会もあるので、そういう意味でもまあ刺激になってるんではないかなというふうに思ってるところです。
なるほど。大学が入ることによって沼田集落の皆さんのまず意識が変わって行動が変わってきて、それがいい結果をひょっとしたら生み始めているのかもしれませんね。
そうですね、それを期待したいんですけどね。
お送りしていますザ・高知ユニバーシティクラブ、今日は高知大学に以前お勤めでいらっしゃいました宇治原学さんをお迎えしてお話をお伺いしております。引き続きよろしくお願いします。はい、さて先ほどもですねちらりとお話ありましたけども、まあ、僕たちがですねこうパッと思う限界集落を例えば救う方法とかですよね、そういうふうに考えてみるとやっぱりこう地元で生産されている何らかの原料を使って例えば今までになかったこう目新しい商品とかですね、そういったものをヒットさせて外貨を稼いでくる、なんかそういったイメージがパッと思い浮かぶんですが、でもあの宇治原さんが目指していらっしゃるのはちょっとまた違うところなんですよね。
そうですね、あの自分がふるさとに帰ってきて、それこそ近所のおじさんおばさんたちの生活を見てて一番思っているのが、やっぱり安心して、安全に暮らせる環境をどう作るかっていうのが一番大事かなっていうこと、でその上を踏まえて言えば現在の暮らしをやっぱり続けれる、ということが一番大事なので、その続けれる環境をやっぱりどういうふうな形で、みんなで作っていくのかとか、あるいは大学の支援をいただいて、環境を維持していくのかっていうことが大事なのかなというふうに思ってます。
なるほど。もうお金がなくなったからその地域を運営できるだけの資金がなくなったからよそにもう引っ越してくださいっていうことじゃないんですよね。
そうですね、
もうそこで生まれ育ったその地で暮らし続けたいんだと、でそのためにはどうすればいいのかっていうことなんですよね。これがまあ本当に大学がいかに入ってもですね一朝一夕で答えを出すのは難しいんじゃないかとね思いますけども。
そうですね、
あの大学はですよねもう平成19年から入ってさまざまな研究を続けてますけども、具体的にはどういった活動をされてるんでしょうね。
そうですね、あの一つは共通教育の授業なんですけれども、1年生の段階でやっぱり中山間地域に入って、そこで、何かの課題を見つけるとか、あるいは、まあ、ある意味でカルチャーショックを受けるとかいう機会を、用意するってことが一つはあると思います。
はい、
それからその後2年3年になると、まあ、特定の授業なりあるいはゼミ活動の中で沼田に入ってきて、田んぼを耕したりあるいは畑を耕したりして自分たちの好きなものを作るとか、あるいは農繁期には稲刈りを手伝うとか、ゆず取りを手伝うとかっていうことをしながら中山間地域のやっぱり生活に触れるっていう活動をしているということですね。でもう一つの側面が研究なんですけれども、 主に卒業研究という形で入ってきてもらってますので、はい、ブルーベリーの栽培研究とか、うん、あるいは有害鳥獣の実態調査とか、
はい、
それから、まあカンナの栽培とか、あるいは焼き畑をしていただいて、そこで焼き畑土壌の調査研究をするとかいうふうに、はい、まあ、これ以外にもありますけど、多様な形で先生方や学生が入ってきてくれてます。
やっぱり学生も机の上での勉強だけではなくて、実際にその地域に足を踏み入れて、そこで地域の人々はどういう暮らしを一日送ってるのかっていうこともやっぱり実際目の当たりにしないとね、理解度というのは、まあ、それは当たり前ですけど比べ物になりませんもんね。
そうですね、やっぱりなんていうかな、生きているということをもうちょっとこう実感させるような体験現場を、はい、やっぱり用意しないといけないんではないかというふうに感じているところなんですけれども、はい、その意味でやっぱりヌタンでの人々の営みを少しでも、はい、観察し、あるいは共に営むっていうことがあればいいのかなっていうふうに思ってるところですね。
なるほど。あと手元の資料によるとですね、ヌタ集落の方がその大学生にこうそのヌタ集落の伝統であったりとか歴史であったりとか、そういったものを教える側に回るっていう機会ももちろんあるんですよね。
そうですね、1年生の時っていうのはなかなかコミュニケーション取りづらいんですけれども、上階生になってくるとヌタでのその体験を積むことで会話、自体もそうですけど話題がの共通性ができますので、その点でやっぱりコミュニケーションが非常に、取りやすくなるということで、うんうんうん、お年寄りのところに積極的に生かすとかいうこともやってます、
は
い、
なるほど。でもですね、ヌタ集落の皆さんが学生に向けて教える側に立つ、こういう機会を持つことで、そのヌタ集落に実際に暮らしてらっしゃる皆さんのその自信とかですよね、はい、自分たちはこういう生活を送ってきたんだっていう再認識とか、なんかそういうことにもつながりそうですよね。
そうですね、やっぱりヌタに暮らしている人がよく聞かれるのは、ヌタで暮らすのは大変だっていう非常に否定的な発言が多いんですけれども、はい、やっぱり若い学生たちにこう関わることで、やっぱり自分たちがここで暮らしてきたっていうことにやっぱりもう少し自信とプライドを持つっていうこともあっていいんではないかなというふうに思ってます。
こういう言い方が正しいのかどうかは分かりませんが、例えば僕がですね、明日この大豊町ヌタ集落にですね、例えば移住してですね、生計を立ててみる、多分3日と持たないと思うんですよねまあ本当にやらなきゃいけないこともたくさんあるでしょうし、ここでやっていけるのかっていうことを考えるとですね、これまでその何十年も暮らしてこられた皆さんっていうのはやっぱりすごいなと、その純粋に思うんですよね、
はい、
本当に単純にそういうことなんじゃないかなという気もしてきますね。あとその外から見たヌタの評価を伝える、こういう、まあ、ニュースレターヌタタ、これ隔月で発行されているそうですね。
はい、そうですね、農学部の市川先生と松本先生が一応発行担当ということで、ずっとやっていただいてるんですけれども、2人の先生が、発行して私に届けるんではなくて、はい、それぞれの家を訪ねて配っているということで、はい、そういう意味で言うと大学が地域の中にこう入っていく一つの、モデル的な形で、評価していいんではないかというふうに見ているところですね。
はい、なるほど、分かりました。ではそろそろお時間が近づいてまいりましたので、内原さんからこの番組をお聞きの皆さんに何かこうメッセージありましたらぜひどうぞ。
そうですね、
はい、
ヌタを訪れているその先生方や学生っていうのは1日単位で計算したら、はい、1年間で1000人を超えている状態なんですね、
はい、
ほんで、まあ、学生自身が非常にカルチャーショックを受けながらも興味関心を抱いて実質的な活動でもヌタに訪れてきてくれてます、
はい、
まあ、こういう形で私としては40年間にわたってお世話になった高知大学に少しでも役に立ててるとしたらやっぱり嬉しいし、
はい、
それが生きがいにもなるかなって思って今頑張っているところです。
学生も自主的に来る場合もある、
はい、
けどこれってこういう取り組みを始めなければ まあそんなになかったことかもしれませんからね。
そうです。
それだけでも一つの成果と言えそうですよね。
はい。
はあ、いや、よくわかりました。あのそういう姿をね、その沼田集落で見たその集落にお住まいの皆さんもね、やっぱ嬉しいでしょうしね。
そうですね。地域の若い人がいるってこと自体がやっぱり一つの、うん、あの励みであり、
はい、
うん、あの嬉しいことですので、ぜひこれからも来てほしいなと思います。
ですね、はい、そして大学を交えたこういう活動がね、これからも続いていってほしいなと思います。はい、はい、というわけで今日のザ・コーチ・ユニバーシティ・クラブは宇治原学さんをお迎えしてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。